あなたは一緒に働いて楽しい人ですか？神の子は地上に来る前に、お父さんエホバと一緒に非常に長い間働きました。その時の様子について、聖書にはこう書かれています。私は優れた働き手として神のそばにいた。いつも神の前で喜んだ。格言8章30節。ここからイエスが神と共に働いた時、どんな気持ちだったことがわかるでしょうか。イエスは神の前で喜んだのです。イエスはエホバからたくさんの良いことを教わったので、地上で共に働いた人たちにとってとても良い手本になることができました。私たちはどうすればその手本に習えるでしょうか。イエスの手本についてよく調べるなら、一緒に働いて楽しい人になるのに役立つ大切な3つのポイントを見つけることができます。そうした点を実践することによって、兄弟たちとの一致を深めることができるでしょう。ポイント1、人を敬う。一緒に働いて楽しい人は、謙遜な人です。そういう人は、仲間を大切にし、自分のことを自慢したりはしません。イエスは、こうした謙遜な考え方をエホバから学びました。創造者と呼ばれるべきなのはただ一人エホバだけですが、エホバは一緒に働いた一人子が果たした役割を多くの人に知らせたいと思いました。そのことは次のエホバの言葉からわかります。私たちに似たものとして人を作ろう。創世記1章26節。イエスはこれを聞いて、エホバは本当に謙遜な方だと思ったことでしょう。イエスは地上に来た時、同じような謙遜さを示しました。自分がしたことで人々から褒められた時、エホバが賛美されるようにしました。弟子たちと良い関係を保つようにし、奴隷にではなく友に対するように接しました。謙遜さを教えるために、弟子たちの足を洗うことさえしました。私たちも、自分よりも仲間のことを大切にすることができます。自分が褒められることを目指すのではなく、人を敬うようにするなら、一層多くのことを成し遂げることができるでしょう。ローマ12章10節。謙遜な人は、助言者が多ければ達成されるということを理解しています。格言15章22節。どれほど経験や能力を持っている人でも、すべてのことを知っているわけではありません。イエスでさえ、自分にも知らないことがあるということを認めました。そして、不完全な弟子たちがどんなことを知っていて、どんなことを考えているかを知りたいと思っていました。イエスと一緒に働いた人が楽しく感じたのも不思議ではありません。私たちも自分の限界を謙遜に認め、仲間の意見に耳を傾けることによって、良い雰囲気を作ることができます。そうすれば、みんなで物事を達成することができるでしょう。長老たちが一緒に働くときにイエスの謙遜さに習うことは特に大切です。長老団の一人一人が聖なる力によって導かれているということを忘れてはいけません。長老の会合の際には、誰もが発言しやすい雰囲気を作るようにしましょう。そうするなら、皆で協力して改修のためになる決定を下すことができます。ポイント2、分別があることが知られるようにする。一緒に働いて楽しい人は、分別がある人です。つまり、融通を聞かせて柔軟に対応できる人です。イエスは、お父さんエホバが分別を示すのを何度も目にしました。例えばエホバは、死んでいって当然だった人類を救い出すために、イエスを使わしました。イエスは、必要な時やふさわしい時には、いつでも柔軟であることを示しました。例えば、イエスが使わされたのはイスラエル国民のためでしたが、フェニキア人の女性を助けました。また、弟子たちに分別を示し、無理なことを求めたりしませんでした。親友のペテロは、人々の前でイエスのことを知らないと言ってしまいました。それでも、イエスはペテロを進んで許し、後に大きな責任を委ねました。イエスの手本について考えると、私たちも柔軟であることを示し、分別があることがすべての人に知られるようにすべきであることがわかります。フィリピ4章5節。分別があるなら、いろいろな人と一緒に仲良くやっていけるよう、 自分を合わせることができます。イエスはいろいろな人たちと一緒に仲良く過ごしていました。その中には自分の言葉に耳を傾けた徴税人や罪人たちもいました。それでイエスを妬んでいた敵たちはイエスのことを徴税人や罪人たちの仲間と非難しました。マタイ11章19節。イエスの手本に習うなら、私たちもいろいろな人たちと仲良くやっていくことができます。巡回奉仕やベテル奉仕で様々な人たちと一緒に働いてきたルイス兄弟はこう言っています。いろいろな人たちと一緒に働くことは、形や大きさが違う石で石垣を作ることに似ていると思います。形や大きさが違っても、上手に組み合わせるなら、綺麗な石垣を作ることができます。私も自分を調整するようにして、綺麗な石垣を作ることに貢献したいと思っています。本当に素晴らしい考え方ではないでしょうか。改修の中でどんな時に分別を示すことができるでしょうか。例えば、野外奉仕グループの人たちと一緒に伝道する機会があります。一緒に働く人は、家族の中の責任や年齢が自分とは違うかもしれません。そういう場合、奉仕の仕方やペースを相手に合わせて、仲間が奉仕を一層楽しめるようにできるでしょうか。ポイント3、進んで分け合う。一緒に働いて楽しい人は、進んで分け合う人です。テモテ第1、6章18節。イエスはエホバと一緒に働く中で、エホバが物事を隠す方ではないということを知ったでしょう。エホバが天を整えたとき、イエスはそこにいたので、エホバから学ぶことができました。格言8章27節。そしてイエスも、天の父から聞いたことを弟子たちに進んで伝えました。ヨハネ15章15節。こうした手本について考えると、自分の知識や経験を一緒に働く人に喜んで伝えるべきであることがわかります。一緒に働いて楽しい人は、有利な立場を保つために必要な情報や役立つ情報を出し惜しみしたりはしません。そうではなく、学んだ良いことを喜んで伝えます。仲間に元気づける言葉をかけることもできます。誰かが私たちの頑張りに気づいて、心から感謝してくれるなら、私たちは嬉しくなるのではないでしょうか。イエスは、機会を逃さずに弟子たちの良いところを褒めました。弟子たちが自分よりもっと大きなことを行う、とも言いました。ヨハネ14章12節。亡くなる前の日の夜には、忠実な人たちを褒めてこう言いました。あなたたちは私が試練に遭っている間もずっと一緒にいました。ルカ22章28節。人たちはこうした言葉を聞いて元気づけられ、頑張ろうという気持ちになったことでしょう。私たちも機会を逃さずに仲間を褒めるなら、褒められた人は嬉しい気持ちになり、もっと多くのことを行えるようになるでしょう。あなたも一緒に働いて楽しい人になれます。カヨデ兄弟はこう言います。一緒に働いて楽しい人は、何でも完璧にできるわけではありませんが、周りにいる人たちを笑顔にし、仲間の荷を軽くします。あなたはそのような人でしょうか。この点で、仲間の兄弟姉妹はあなたのことをどう思っているでしょうか。直接尋ねてみることもできます。弟子たちがイエスと一緒に働くことを楽しんだように、兄弟姉妹があなたと一緒に働くことを楽しんでいるなら、あなたもパウロと同じようにこういうことができます。私たちは皆さんの喜びのために働く仲間です。コリント第2、1章24節。記事の終わり。